それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。今朝はイザヤ書40章26節から31節です。旧約聖書1232ページ上の段からお読みいたします。あなた方は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされていると。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。このところから神を見よと題して、西本浩一先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今年も暑い8月を迎えました。しかしまた神様は私たちを愛し憐れんでくださり、またこの暑い夏をも乗り切るものとしてくださることを信じ感謝いたします。何よりも私たちの心を強め、また引き上げ、そしてまた神様の豊かな恵み、その愛を日々の生活の中にも与えていただき、そしてまた神様から力を与え、どうぞまた進んでいくものとさせてくださるようによろしくお願いします。そのためにも神様が私たちに約束してくださっておられることを、この聖書を通し、また神の御言葉によって私たちは確信を持って歩むことができるよう助けてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ病んでいる方をあなたが癒してくださり、また悩みの中にある方にはどうかまた救いの道をも開いてくださるようによろしくお願いいたします。またこの世にはさまざまな争い事や、またもう本当に信じられないような自然災害や、また事故や事件、そういうことが起こってきていますけれども、何よりも私たちの心の中に神様からの平安を与えていただき、そしてまた日々の生活の中にどうぞ愛と潤いいただいて歩ましてくださるようにお願いいたします。今からの時を神様の御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はイザヤ書の40章26節から31節を読んでいただきました。神を見よう、私たちはこの神様を見て生きる。もちろん目では見ることはできません。じゃあどのようにして私たちは神様を見ることができるのか。その一つは自然界ということが言えると思います。26節の最初のところを見ますと、あなた方は目を高く上げて誰がこれを創造したかを見よという言葉が出てきます。目を高く上げてとあるわけなんですけれども、もうコロナ前にですが、バイブルキャンプが奈良県の曽爾高原で持たれました。行ったことのある方もいらっしゃると思いますけれども、その少年自然の家で夜キャンプファイヤーをしたわけです。でその時にふと空を見上げましたら、もう星がですね、瞬いて輝いて見えたわけです。柏原で見ている星とちょっと違うなっていうふうに感じたわけなんですけれども、多分空気が澄み、そしてまた ネオンサインとかですね、明かりがないっていうことで非常にこうはっきりと見えたわけです。しかし何よりもそのこの満天の星を見たときに、これも決して偶然にできたものではない、まさにこれはもう神様が作られたとしか言いようがないっていうふうに、私は心の中に感じたことがあったわけです。ですから一つは自然界を見るときに、実はこれらのものは偶然にできたのではない、万物を作られた創造主である神様がおられるということを私たちは知ることができるのではないかと思います。そしてその自然の中に私たちは生きているわけです。太陽系の惑星の一つがその地球、私たちが住んでいるところであるわけなんですけれども、本当にこの地球が存在するっていうことも本当にこの偶然とはですね、考えにくい、もういろんな要素があって、私たちはここに生きているわけですけれども、もちろんこの私たち自身も偶然に生まれてきたのか、聖書を見るならば全くそうではなくて、神様が私たち一人一人を創造してくださったということがわかると思います。26節のところに、この方はその晩鐘を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれるという言葉が出てくるんですけれども、人間には名前がついてるわけです。それも自然に名前がついたというわけではないです。もちろん親がですね、この思いを込めて名前をつけてくれた、多分他の動物は親がその自分の子供に名前をつけるってことはないだろうと思います。もう人間が名前をつける。そして私たちには一人一人のこう人格があるわけなんです。それはもう他の動物にはないと思います。そうした特別なものを私たちは与えていただき、そしてまた神を知ることができる、自然界を通して知ることも一つの方法なんですけれども、もう一つあるわけです。それは何によって神を知ることができるのか、それは今私たちが読んでいる聖書を通して私たちは神を知ることができる。そして私たちには言葉があるわけです。今私は話をして皆さんは聞いてます。この言葉によって意思疎通をすることができるし、何を話しているのかきっとご理解いただけると思います。また言葉は書くこともできるし、それを読むことができる、聖書があるわけですけれども、もちろん直接には人が書いたわけですが、しかし聖書を見ると、聖書はこの特別なこの書物である、神の霊感によって書かれたというふうに出てくるわけです。だから他の本とは異なったところがあるわけです。神の霊感、神様は霊です。肉眼で見ることはできません。しかし私たちは自分の心の中に、神様がおられるということを信じることもできるし、また時には神様が共におられるということを感じることもできる。そしてそのことを信じるのと信じないのとではですね、大きく違ってくるわけです。ですから私たちがまず第一になすことは何かっていうと、万物の創造者がおられる、そしてこの26節に出てきているように、見よとですね、あるわけなんです。その創造者を見る、その創造者によって私たちは自分のことが分かってくるということです。この講談もですね、マイクも自然に湧いて出てきたものではないわけです。誰かが作ったわけです。そしてそこには目的がある。だから作られたものには 必ず目的を持って存在しているということが分かります。だから私たち自分の存在というのも偶然に生まれてきただったらもうそれは存在意味分かりません。でも誰かが自分に命を与えてくれた、そのことが信じられるときに私たちは自分の生きている意味、何のために生まれてきたのか、それを私たちは知ることができます。そして先ほども言ったように聖書が実はそれを知る鍵となっていくということです。そして私たちはまず作られた方を見なければならない。そしてもう一つのことはまた自分自身をも見ていく必要があるわけです。自分という人間は一体どういう人間なんだろうか。実はこの27節に一人の人の名前が出てきます。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのかというですね、言葉が出てきます。ここにこのヤコブ、イスラエル、実はこれは別々の人ではありません。同一人物です。一人の人が最初はヤコブっていうふうに呼ばれていた。ところがある時にイスラエルと呼ばれるようになった。なんでそんなことが起こったのかということです。でこのことは、まあ、今は時間がないので、詳しくは話せませんけれども、聖書の一番最初の創世記っていうところにこのヤコブの人のことが出てきます。まあ、彼は一番最初神様を信じたアブラハムの、まあ、言うなれば孫であったわけです。まあ、彼は実は次男として生まれましたということは長男がもちろんいたわけなんです。でその時代は長男が家督を継ぐっていうふうに決まってたわけです。ところがヤコブは、まあ、欲張りっていうかもうその家督をもう自分のものにしたいというその思いが非常に強い人であったわけです。でも彼は決してこの体の強いっていう人ではなかったと思います。むしろその兄のエサウの方がもう狩りに行ったりとかですね、もう強さはあったんではないかと。でも彼はヤコブはですね、まあ、ずる賢いところがあった。ある時兄のエサウが狩りにから帰ってきてもうお腹がペコペコだ。でヤコブはこの台所で豆を煮ていたわけです。でエサウがそれを食べさせてくれと言った時にヤコブはすかさず、そしたらお兄さんの家の権利を譲ってほしい、彼はそう言ったわけです。でエサウはですね、まあどちらかというとあんまりこうそういうことを気にかけない、まあ無頓着っていうか、どっちかというと外に出て行って動物を追いかけてですね狩りをする方がもう好きだという人であったわけです。だからそんな権利なんてもう何になるのか、もうそんなものはいらないってですね彼は放棄したわけです。ところが後になって大変なことになったわけです。でそれはもうお父さんのイサクが年老いてですね、もう自分のもう寿命はそう長くない、で家督を譲る、その段になった時に、なんとヤコブはですねお兄さんのエサウに変装してやってきて、私に祝福をお祈りしてください。もう父親は騙されたわけです。そして神様の祝福の祈りを彼は受けた。ところがエサウは帰ってきてですね、家の中で大変なことが起こった。ヤコブが自分の権利を全部取ってしまった。もう兄エサウはヤコブを殺そうとしたわけです。で彼はもう家を出ていった。もう受け継ぐどころか全部失ってしまう。それは自分の犯した失敗、その欲望のために全てを失ってしまう。 ところが神様はですね、そういう彼を憐れみ助け、まあ、彼はやがては実家に戻ってくるわけです。でも自分は兄エサウに殺されるかもしれない。その時彼は神様にお祈りをして、彼はなんと見つかりと組打ちをしたと出てくるわけですけれども、その時にその見つかりはもう夜が明けるから話してくれと言った時に、彼は私を祝福してくださらなかったら話しません、手を緩めなかった。で、名は何というのか、ヤコブです、自分は押しのけるものです。そういった時に、なんと神様がお前はイスラエルである、そう言われたわけです。イスラエルっていうのは名前があるわけなんです。まあ言語で言うならば神に勝つという意味なんですけれども、それは言うなればもう勝利者です。神様が勝利者と認めてくださる、恐れることはない。そして別の名前の言い方で言うならば、神の皇太子、神の世継ぎ。なんとヤコブは押しのける、そういうものから勝利が与えられて、そしてまた神の世継ぎ、神のことをせられる、その大きな特権に預かったということです。だからわざわざここに彼の名前が2つ記されている、決して意味のないことではないと私はそう思います。ですから私たちに必要なのは何か、それはかつて私たちも人を押しのける欲深いものであった。ところがさまざまな苦労を経てですね、そしてまた神様に言うなればもう組打ちするぐらいにもう熱心に求めて、そしてそのところで神様は私たちを人生の勝利者にしてくださる、神の世継ぎとしてくださる、その祝福が与えられるということであるわけです。でもそれに至るまでヤコブは非常に大変な困難な道を通らなければならなかった。それは創世記を見たらよくわかります。ですから私たちも、なんでこんなことに自分は巻き込まれてしまうのかとかですね、またいろんな苦しみ、また恐れ不安に心が苛まれるということがあると思います。中にはクリスチャンでもですね、苦しみに遭うということはあるんです。この世に生きている限り、私たちは天国に行くまではさまざまな困難やまた試練、そういうものを経験することがあります。そして時にはもう本当に信仰がもうダメになってしまうかもしれない、そういうような思いを私たちはする。実はその告白が27節に、もうまさにこれはもうヤコブの祈りというかですね、もう心の思いが出ていると思います。私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされているってですね、そう言ってるんです。私の道は主に隠れている、まあもっと分かりやすく言うならば、神様は私のことを構ってくれない、面倒見てくれていない、もう隠れている。ひょっとしたら私たちもそういう時があるんじゃないかと思います。神様の姿が見えない、神様は本当におられるんだろうか。しかし実はこれは何で見えなくなっているのか、神様に原因があるのか、そうじゃないってことです。この姿は何を表しているかっていうと、神様に背を向けているということなんです。神様と反対の方向に向いている、だからそこには神様の姿は見えない。じゃあどうすれば見えるようになるのか、回れ右したらいいだけです。そこで方向転換する、180度方向を変えたらですね、神様が見えるようになる。まあ、聖書では180度方向転換することを悔い改めというふうにですね、 難しい言葉で言ってます。もう自分の過ちとか失敗、苦しみを悔いたい、改めるっていうのは方向転換していく、自分の目の前に神様を置く、神を見るということです。そうするならば神様は隠れておられない、自分の前にいらっしゃる、それが分かってくるわけです。そしてもう一つは、私の訴えは私の神に見過ごされている、訴え、祈りです。自分の祈りが一つも聞かれていない、一生懸命祈って求めているのに、なんで与えられないのか。でもこの祈りに対する回答があるわけです。それは神様は必ず祈りに答えを与えられるということです。でもその答えは、時には自分が求めているものはノーだってですね、言われることがあるわけなんです。まあ、ある中学生がですね、お祈りしてくださいって言って来たことがありました。もういい成績取れるように、あ、分かった、じゃあお祈りしようって言ってお祈りしてですね、そしてまあテスト終わって帰ってきた、全然良くなかった、もう、合格しなかったってですね言ってきたんです。文句言ってきた。でその時に、じゃあ勉強どれぐらいしたのかって聞いたら、全然しなかった、もうそれは当たり前だって私は言ったわけです。いい点数取ろうとするならば、やっぱり勉強しないと取れない。だからそれは確かにお祈りはしたかもしれないけれども、それは自分が怠けていたからいい点数取れなかったんじゃないかと。だからそのような自分の欲望の祈りを神様は聞くっていうことはないっていう話を私はしたわけです。だから神様は私たちの欲をですね、満たす神なのか、そうではないっていうことです。なぜ私たちが作られたのか、それは私たちと神様の間には愛の関係があるということです。だから愛するっていうことは決して甘やかすっていうことでもなければ、その人の欲を満たしていくっていうものではない。実はそこには神の真実の愛があるっていうことを私たちは気がつかなければならないわけです。私たちに一番大切なものは何か、私は命だと思います。命ほど大切なものはない。でもこの世の状況を見るときに、もうまさに欲望によってですね、事件が起こって強盗したりとか、人の命を奪う、そして犯人に聞いたら、自分がそれをやりたかったらやったんだってですね、もうストーカーの殺人事件も、まさにもうそれは欲望の極みみたいなもんじゃないかなと思います。ですから神様はそういう身勝手な欲をですね、満たされる方ではないってことです。それがもう間違っていたら、もうノーとはっきり答えを言われる。逆にそれが御心にかなうものであるならば、人を助けたりとかですね、弱っている人を支える、その人のために一生懸命尽くしていく、私はそういう求め祈りだったら神様は答えられるのではないだろうか、そのように思います。ですから神様の答えっていうのは、いつもイエスばっかりではないっていうことです。間違っていたらノーとはっきりと言われるわけですし、そしてまた私たちも考える時を神様は与えてくださる。だから私たちは祈りの中で神様の御心が何であるのか、そして自分のその求めているのは本当に愛するっていう思いなのか、それとも自己満足のその欲望から出てきている祈りなのか、私たちは知る必要があるということです。 28節見ると、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。じゃあ何を知らないか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。神様は万物を作られた。そしてまた私たちも、実は聖書を通して見るならば、作られたものの一つにしか過ぎないということであるわけです。しかし神様の愛は26節にある通りに、一つ一つその名をもって呼ばれるとあるわけなんです。だから神様は十把一からげに救われる方ではなくて、一人一人をですね、救いに導いてくださる方だ。そして私たちの真実な心の願い、その思いを聞いてくださる方です。だからあのヤコブも何を求めたのか、神様の祝福を求めたということです。まあ祝福っていうと非常に抽象的ですけれども、まあ普通私たちが使っている言葉は何かっていうと、まあ幸せになる。それはただ単に自分自身が幸せになるっていうだけではなくて、もう周りにもその幸せが与えられる。ヤコブが帰ってきた時の結果は何だったのか。エサウが迎えに出てきた。そして彼らは互いに会った時にもう抱き合って泣いた。出てるんです。私はお互いに、彼らは自分の非を認めて許し合ったんではないか。そこで和解をして、そして彼らはお互いに住む、まあ、テリトリー範囲をですね決めて、もう争い事がないようにした。まあ、8月っていえば原爆が投下された。そしてまた8月15日の終戦記念日、もう今年はちょうど80年になるっていうような時であるわけですけれども、私たちは本当にこの平和ということを考えなければなりませんし、命の大切さ、一人一人のその命はどれほど大切なものであるのかということを私たちは知らなければなりません。そしてまた私たちは神様が一人一人の名を呼びですね、祝福を与えてくださる方なんだということを私たちは認識したいと思います。神様はただ創造されたというだけの方ではないということです。それは29節のところに、この疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられるとあるわけです。まあ、人間は万能ではありません。そしていつも力がみなぎっているとは限らないわけです。やがて私たちももう疲れ果てる、そしてまた心が弱るという時があります。まあ、年齢的に言うならば、もう多分20歳ぐらいがですね、もう一番ピークではないかなと思います。もう10代の後半、20代のですね、もう前半、もうその時が私たちが一番元気な時ではないかな。その後はもう下り坂になっていくわけです。もうそういう私ももうなんかゴールが近づいてきているようにですね思われるわけなんですけれども、しかしそういうものであっても神様は力を与えてくださる。その約束がこの29節に出ている、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えるという、その約束がここにはっきりと語られているわけです。そして私たちはどういう状態なのか、私たちの姿は30節に出ています。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れるとあるわけなんです。この疲れて力尽きるっていうのは、私たちの肉体の力を表している。まあ、私たちも元気な時はですね、すぐ疲れを回復することはできるんですけれども、もう年取ったらなかなか回復することはできない。若い時にはあれをやることもできたし、これもできた、もう徹夜しても平気だってですね。でも年取ったらもう早いこと寝ないといけない、 もう中には9時ぐらいに寝る人もいらっしゃいますけれども、やっぱりそれは年相応のことだと思います。肉体も弱ってくる。そしてもう一つのことは、この勢力のないものには勢いを与えられる。これは30節のところに後半の若い男たちもつまずき倒れるという言葉があるわけです。まあ、ある人は富士山につまずくことはないけれども子牛につまずくことはあるってですね。だからそのつまずきっていうのは決して大きなものではないわけなんです。もうむしろ些細なですね、小さなことに私たちはつまずいてしまう。その小さいことがものすごいなんか大きなように見えてしまって、圧倒されて、ああ自分はダメだってですね、もう意気消沈してしまうわけなんです。もう人に言われた言葉につまずいたりとかですね、もうがっかりするとか、そういう類のものです。しかしなんとこの神様はこのつまずき倒れる、そういう私たちを引き上げてくださる方なんだ。何を与えられるのか。勢力のないものには勢いを与えられる。実はこの勢力は何かっていうと、肉体の力ではなくてもう心の力、精神力、そういうものを神様は私たちに与えてくださる。だから新約聖書の福音書を見るとイエス・キリストがこの病気の人を癒されるっていう場面があるんですけれども、よくなりたいのかってですね尋ねられる場面があるわけです。もちろんその人はよくなりたいわけです。もうよくなりたいですって言ったら、もうイエス・キリストが癒される。中には言葉を言わないでですね、衣の房でも触ったら癒される、信じて触ったら12年間病気だったのが癒された、もう不思議な力がイエス様から自分に与えられたのを感じた、そういうのが聖書に出てくるわけです。だから私たちはこの精神力、心の力が強められる、それは非常に重要なことではないかなと思います。もう先の戦争でですね、まあ聞いた話があるんですけれども、もう銃弾浴びたと、でもその時に傷は浅い、しっかりせよって言ったらですね、もうその人はそれを乗り越えていって、まあ、生還できた。だからやっぱり気力があるのとないのとでは随分違う。まあひどい話聞きましたけれども、もう、南洋の地に行ってですね、ジャングルでもう水飲んでお腹を壊した。そしたら部隊長がですね、なんとこれは胃薬だって白い粉を飲ましたら治った。じゃあそれは何だったかというとチョークの粉だったとかですね。だからやっぱりその気持ちで勝つことができるっていう部分もあるわけなんです。だから私たちに大切なのは何かっていうと、肉体もやっぱり力が与えられないといけないけれども、私たちの心も励まされて力が与えられるっていうのは非常に重要なことだと思います。まあ私も時々病院にお見舞いに行きます。まあ必ず励ましのことをですね話をするわけなんです。まあその人は自分がこうだったからもうこうなってしまったんですっていうふうに言うんですけれども、まあ私はできるだけまあ明るい話題を提供してですね、もう否定的なことは言わない。でもそうするとそれを聞いてる人も心が穏やかになってですね、そして神様必ず癒す力を与えてくださいますって言ったら、目の輝きがなんか違ってきてるように、まあ、私は見えますし、その人もまた来てください言ってですね、まあ、喜んでくださる、まあ、結果少しずつ良くなったという人も実際にはあるわけです。だから私たちに何が必要であるのか、まあ、神を見よっていうことですけれども、私たちは肉眼では見ることはできません。じゃあどうするのかっていうと、実は31節を見ると、主を待ち望む者は新しく力を得るってですねあります。実はこの待ち望む、希望を持つ ということです。だから心に思い描いていく、信じる。でこの聖書には主という言葉が太字で書いてあります。28節でも太字で主という言葉が出てるんです。なんでわざわざ太字にしてるのか、これはもう全能の神っていうですね、意味があるわけなんです。私を創造されて、創造してくださった方、この方が新しい力を与えてくださる。この待ち望むっていうのは何かっていうと、別の言葉で言うならば信じるっていうことです。主を信じる者は新しい力が与えられる。だから信仰って本当に不思議だなと私は思います。信じることによって癒されたり、そしてまた苦しみから脱出したり、そしてまた神様は祝福を与えてくださる。それを私たちは体験することができる。この新しい力っていうのが具体的にその後出てきてるんですけれども、わしのように翼を広げて登ることができるとですね。なんでここでわしっていうこの鳥のことが出てくるのか、まあイスラエルにはこのわしが生息していた。もちろんカンカン照りの砂漠の中でわしが生きてたっていうんではなくて、むしろ山あいの谷間にですね、わしがこの生息しているわけなんです。でそこをこう飛んでいっている、その姿を見ることができる。でわしはだいたい10年ぐらいに1回、羽が全部ですね生え変わる時がある。なぜ生え変わりが必要かっていうと、羽も使っていたら傷んでいくわけです。もう最初はもうピチッとですね、きれいになって風を受けることができるのが、年数経っていくとそれがまあこうバラバラになっていってですね、もう隙間ができて、もう風がもう通り過ぎていってしまうわけなんです。風を受けることはできない。まあ簡単に言えばもうタコのような感じです。風を受けて実はわしは舞い上がることができる。ですからこの翼を広げて登ることができる。谷間には何が起こるかっていうと、空気が温められてですね、上昇気流が発生するっていうことなんです。空気が暖かくなると上に登っていくんです。そしてそれによって風が起こる。その上昇気流をわしはですね、ただ翼を張るだけで、広げるだけで風を受けて舞い上がっていくことができる。羽ばたく必要は一つもない。動かさなくていいんです。ただ広げるだけで上がっていくことができる。ですから私たちも実は上昇気流、それは何か、もう神の息、神様は私たちに力を与えてくださる。創世記一番最初に作られたアダムも鼻から息を入れられた。彼は生きるものとなった。そしてイエス・キリストが弟子たちに言われた最後の言葉の中に、聖霊を受けよと言われて息を吹きかけられた。そこにも不思議なんですけれども、弟子たちに息を吹きかけられるということがわざわざ聖書の中に記されているわけなんです。だから私たちもその息を自分の心の中に与えていただく。それは何かっていうと、聖霊を自分の心に受けるということです。そうするならば、わしのように上昇気流を受けて高く舞い上がることができるように、実は私たちももう地上のいろんな苦しみや困難、もうそういう中からぐっともう引き上げられてですね、どういう中に生きているのか、自分がどういうところにいるのか分かってくるわけです。聴感することができるわけです。見下ろすこと、見渡すことができる。そして神様は私を引き上げてくださっておられるんだ、そのことが分かるわけです。その時に私たちの心は変わる。もうこの地上でいろんな争いや揉め事やそういうところからもう引き上げられて、なんと自分はたわいもないつまらないことにあくせくしているんだろうか、 それが分かるということです。そして自分が目指すのは、そんなこの世の世俗の中に永遠に生きて、そして死んでいってしまうのではなくて、高く引き上げられてどこまで行くのかというと、天の御国まで自分は引き上げられていく。そしてその力は実は主なる神様が与えてくださる。それは走っても力衰えず、歩いても疲れない。その力を神様は私たちに与えてくださる。このことを私たちは信じたいと思います。そしてこの神様の力を与えていただいて、暑い夏を乗り切り、また収穫の実りの秋を迎えるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。主を待ち望む者は新しく力を、わしのように翼を広げて登ることができる。天の父なる神様、今私たちの姿はどうでしょうか。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる、まさにこのイザヤが予言したような状況の中にあるのではないでしょうか。しかし主を待ち望む者は新しく力を得る。あのわしのように新しい翼、羽を与えていただき、そしてまた上昇気流に乗っかって高く上がることができる。どうぞまた私たちの心をも神様が引き上げてくださり、また力を与えてくださって、今自分の姿がどういうものであるのか、そしてまた万物を創造された神様は私の名をも呼んでくださり、また私に力を与えてくださっておられるんだ。どうぞそのことを信じて、私たちはさまざまな困難を乗り越えていくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ神様が一人一人に力を与え、また祝福を持って、主あなたが助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。